田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早いもので8月もこの放送今日最終日となります、うん、はい、ということはもちろんこのコーナーも8月最後です。参りましょう田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。お待たせしました。27日になりました、うん、今日はエースコックのワンタン麺が発売された日です。
あ、なるほどね。
はい、1963年昭和38年この時間にこういう話はやめてよというね、食べたくなるからやめてよというリスナーさんの思いをもう魚でするような話題ですが、どうぞご勘弁をください。これエースコックのワンタン麺、日清食品のチキンラーメンとともに現在まで発売され続けるロングセラーなんですよ ね。すごい商品ですね。チキンラーメンは5年前の1958年に発売開始ということで、ちょっと5年後になりましたけど、これもでも歴史がね長いですね。エースコック、コックの姿をした小豚さんのね、うん、マークでおなじみですけど、どうですか田中アさん、このエースコックのワンタン麺、はい、好きですか？
はい、大好きですね。
お、大がつくほど、
はい、
詳しいですよね、こういう系って。田中アさん
いやもう詳しくはないです、誰でも知ってますよ
なんかホッとする美味しさですよね、エースコックのって。
あ、なんかもう懐かしい味がしますね。そうですよね、やっぱり一番美味しいですね。
なんでかな、今みたいにもういろんなもので溢れてなかったから、食べるとするとこれとこれとこれで馴染んでるからホッとするのかしら。
うん、そうです ね、 ですね。あのもう基本ですよね、基本の味っていうのがやっぱ美味しいですかね。
確かにね、戻るんですよね大盛り焼きそばなどを、あとスーパーカップシリーズ、また業界でカレー味のカップ麺を初めて開発したのもエースコックなんだそうですよ。 あと絶対忘れちゃいけないのが、わーかめ好き好き、お前はどこのわかめじゃ、わかめラーメン、あれすごい量入ってません？わかめ、
わかめがね、
想像以上に多いんですよ。
多いですね。
ね、あの他のメーカーと、まあ、比較しちゃいけないんですけど、わかめラーメンっていうと、まあ、こんなもんかなくらいなんですけど、こんなに入ってんだっていうくらい入っているんですよね。
なるほどね。
美味しいですよね。食べたくなりました。
そうですね、
はい、大丈夫です、安心してください、コンビニにありますコンビニにないものをお話しすると申し訳ないんですけどね、うんうん、そして今日はもう一つよろしいでしょうか。映画男はつらいよの第一作が公開された日です。
お、なるほどね、
はい、1969年の8月27日、53年前のことでした。チャーンジャララララララララですね、国民的映画と言われる男はつらいよ、その50年にわたるシリーズの記念すべき第一作。もともとはテレビでシリーズものとして放送されていたそうなんですが、うん、ドラマが終わるということに抗議が殺到、あまりの人気に映画化されることになったのだそうです、うん、で当時は映画館でまるでライブのように拍手をしたり、トラさんが登場すると、うん、いやトラさんとか、映画館が大盛り上がりだったということなんですけど、うん、
私が子どもの頃も映画館そんな感じでしたよ。
トラさん、
トラさんじゃないけど、仁義なき戦いシリーズ、
ダメダメトラさんが
いや本当にガーンって始まって、主演菅原文太って出て、おおって
ダメダメダメ、トラさんから今日はそれないよ。
そう、それ私あの高校生の時に吉祥寺の東映に見に行って、そうそうそう、そんな光景を見て、なんかすげえなこの人たちと思ったけど、
昭和のその映画館ってそういう、うん、ことが多かったかもしれないです ね、 ね、
だってもう入れるだけ入れちゃったりしてるから、席とかないのに階段通路とかで座ってたりしてたもんね、うん、もう
このトラさんなんかもすごかったって、お正月とかもブワーって人が集まって、うん、もう立ち見なんていうのもね、うん、あったみたいで、見ましたトラさん、
トラさんシリーズね 一作も見たことないの。
そうなんですか。
え、田中畑さんは、
まあ、俺はありますよ、ビデオとかで。
はい、よかった。これね、はい、シリーズにはまると大変なんですよ、うん、全部見ないと。
何作まで出てんの今？
50です。
あ、50なんだ、
はい、新しいのもね、つい1年2年くらい前かな、1年前かな、もうお亡くなりになって、うん、寅さんがいないんだけれどもっていうのでね、話題になったんですけど、うん、もう1回見ると全部見ないと気が済まないし、一度見るともう一回見ちゃうんですよ、うん、これね、私全部見て、全シリーズを見て、一回どころか全シリーズを何回も見てるんですよ。
あ、それすごいですね。でも、
そうなんです、もうすごいです。昨日もね、ここ思い出して第一作を見てきたんですけど。
何が一番面白いの、うん、何がそんなにこう見ちゃうの。
あのね、この第一作のトラさんはもう後半のトラさんと違って本当ダメ、桜がかわいそうなんですけど、
基本だってダメな人のお話なんでしょ。
ただそれが、うん、第一作はまあ基本そういうふうに思っちゃう人が多いかもしれないんですけど、うんうん、でもよくよくこの人間のこの心というか、周りの人たちのこの思いを汲んでみると、ダメだけじゃないんですよね。みんなのこの人間模様というか、優しい人たちの思いやりとか、うん、そういう人でも優しい人たちに包まれて生きていられるというか、うん、いろんな人が生きて人間こうね、世の中成り立ってんだなとかダメな人でも人を救うんだなとか、
なるほど、ね、
もう本当にいろんな色がありまして、うん、もう後半はすごいですよ。トラさんやるねみたいな、もうトラさんいいよみたいなそうなんですよ。もうね、感動しちゃいます。たまんないです。松見さんもちろん、倍賞さん、美咲さん、森川さん、太宰さんも、龍さんもね、
うん、
最高です。田中畑さん、一作見ましたか？
あ、見てますよ。
大作見ました。
はい、
もう第一作は3話くらいがね、寄せ集められているかのように濃いです、
うん、
ね、どこが一番好きですか？
どうだろうな、俺もそんなに覚えてないですけど、うん、やっぱり俺、トラさんとさくらの絡みとかすごい好きなんで。
ね、
はい、なんか、なんて言うんだろう。すごい揉めてるようで、すごい仲良くて、みたいなのが。サザエさん見てるみたいな感じですね。
食卓、丸いちゃぶ台を囲んでみたいな。うん、
はい、
あ、それが日本の昭和の家庭のこう、うん、一部分をこう切り取っている感じかもしれないですね。
そうですね。
大人数でね。
はいはい。なんか みんな家族みたいな感じですよね。
ね、え、心配してとか、うん、なんか携帯電話がないとこういうことが起きるのかっていうことも結構ありますよね。
そう、そうそうですよね、うん、新しいのとかはまだ見てないですけどね、そのトラさん、うん、結構見たんですけど、どこら辺まで見たのか、最近のとかは全然見てないので見てみたいと思います、ね。
浅岡瑠璃子さんの、あのリリーさんのところの沖縄あたりから、
はい、
もう、あの、厚美さんが体調を崩されてるので、うん、結構内容も変わってきて、
あ、やっぱりそうなんですね。そうなんですよ。もうその後とかってどうなってきてるのかも全然想像つかなくて、
いやいや、もう胸が痛みます。いろいろ考えちゃう、撮影のこととか考えると涙出てきちゃったりとか、そうしちゃうんですけど、武見さんにもおすすめです。
なるほど。
もう
武見さん好きですよ多分。
え、本当？
はい、これ多分好きですね。
本当？
絶対、絶対、
ね、あの映画とか見てんのよ、すごい好きで、だけどね、マイノリティなんだな俺ってってすごくね思ったりする。だからそのトラさんシリーズも一回も見たことないし、ジブリ映画も一回も見たことなかったし、
あ、もう人生楽しみしかないじゃないですか、もうい
やいや、
もうこんなもったいないことはない。
いや、だから映画とか、はい、ドラマとかもちろん見てんだよ、すごい見てんだけど、はいはい、見るものが、あ、すごい偏ってんだなっていう、
はい、いやー、いいなー、羨ましい、うん、もうなんか今から見れるなんて羨ましい
以上、田中との今日はこんな日でした。さあ、お待たせいたしました結構毛だらけでございます今月は阿部浩二さんを推してくださいました。12月3日に日比谷公園大音楽堂でワンマンライブがあるということで、今月だけじゃなく来月もまたいで2ヶ月にわたって阿部浩二さんを推してくださいます、
はい、
とりあえず8月は今日が紹介最終日となりますので、リスナーさんにもう一度阿部さんの魅力などをお伝えください。
そうですね、もう、自分でこうなんていうんですかね、切り開いていくという感じで、以前も大きい会場ブリッツでワンマンを決めて成功させて、今度もっと大きいところでっていうのが、みんなが夢 を見ている日比谷のヤオンデのワンマンということで、こっちも絶対に応援していこうというアーティストですので、皆さんも応援してやってほしいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは曲紹介をお願いします。
はい、聞いてください。阿部浩二で渋谷の蝶々。
背中丸出しの格好は今にも羽が生えて飛び立つため、あからさまに男を誘った振る舞いに、あの街の立ちんぼを思い出す渋谷のスクランブル交差点ですれ違うたび甘い香りを残す蝶々たちを横目に、青虫のごとく最終電車に滑り込む、蝶々たちを横目に、青虫のごとく最終電車に滑り込む、
渋谷の蝶々でした。
はい、
あの渋谷の街のトップなの蝶々じゃないですよ。ひらひらのね。
蝶々ね。
蝶々ですね。
渋谷の蝶々ね。
はい、
まあ、でも新宿のね蝶々もいい匂いしますからね。最近ね、私よく新宿行く機会増えたんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、あの歌舞伎町にね、お店がありますから。
あ、そうでしたね。
はい、もう蝶々の匂いすごいですね。
あ、さようでございます。今日ですね、神奈川の 二宮町にいるんですって、阿部浩二さん、ね、ね、渋谷じゃなかったですね。さあ、阿部浩二さんは月に27から28日ライブを行っていて、そのうちの1日がケイズドリームでのライブということなんですよね、うん、いやすごいですね、これだけ歌って、しかも、ね、バンドだったら他のメンバーが演奏してたりとかしてる間にちょっと休憩とかあるんですけど、一、うん、人だとそれが全くできないですもんね。
でもこれね、一人じゃないとできないことなのよ、ギター一本で一人で行けるから可能な、
あ、予定も一人ですもんね、うん、そうそうそう、今日は神奈川でライブということで、また9月も1ヶ月間阿部さん紹介してくださるんですよね。
はい、そうします。
はい、でまた12月3日日比谷大音楽堂ワンマンライブということなので、もう田中アートさんが押して押して押す阿部浩二さん、皆さんもよかったら、ね、ネットで検索して情報などが、ね、詳しく載ってますので、
はい、
チェックしてみてください。あと今日はどこにいるのかななんてね、ライブの日程見てみるのもいいですよね。今日もどこかに阿部浩二と、
はい、うんうん、ああいいですねそれ。
今何のやつ、
今日もどこかでなんとかって何かありましたよね。ガッチャマン、
自分が知ってたのはデビルマンなんだ。
あ、デビルマンだ。
あ、デビルマンですね、デビルマンだ、
デビルマン。今日も何でしたっけ、
今日もどこかでデビルマン。
あ、そうだ。
そうだ、そうですよね。なんかすごい、もうしっくりくるなと思ったんですよ。
ねえ、私も、ね、いいこと言ったなっていうのが半分くらいだったんですよ。なんかパクったなと思って。うんうん、
いや、だからユッキーは世代的に、ほら、ね、一回りちょい違うから。
再放送です。
ユッキーは何でそれを知ってんのかなと思ったの。
再放送。
あ、一緒だったのね。
はい。デビルマン面白かった。
デビルマンは面白いですよ。
そうですよね、
はい、漫画の方が面白いの知ってる。
いや見てない。
アニメ類、
あ、うん、やっと同じもので盛り上がれる。
いやいやいや、ま、でも漫画の方がトラウマになる、怖すぎて。
やだやだ、怖いのやだね、今日もどこかに阿部浩二、はい、気になった方ホームページチェックしてください。またケイズドリームにいつ出るのかなと気になった方は、千葉稲毛ケイズドリームのライブのスケジュールチェックしてみてください。田中アートさん、
はい、
8月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長、こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと数日過ぎちゃいましたけど、お誕生日おめでとうございました。
ありがとうございます。聞かせていただいて。はい、
で、24日だったんですよね。
そうですね。はい、
新しい1年の抱負は。
そうですね。健康第一ですかね。
ですね。
うん、まあ、基本ね。
はい、なんか二十歳ぐらいの時はなんか一切そういうこと思わなかったんですけど、なんか年を重ねるとやっぱそういう体って大事なんだなっていうのをこうひしひしと感じるようになってきましたね。
感じるようになったか。
はい。勉強になります。
頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
ではでは、今週もクラブクロールではまだ一回もライブはやっていないけれども、小池店長がいつか出て演奏してほしいというアーティスト二組選んでくださったので紹介をお願いします。
はい、一組は菅谷ゆあんっていう、まあ、シンガーソングライターだと思うんですけども、まあ、一人で活動してる方ですね。はい。まあ、この方、バンド、活動を経て、まあ、ソロ、2020年から、ソロ活動本格的にっていう感じだけども、もう僕のなんかこう、第一印象っていうのは、なんか菅田将暉さんみたいな、感じですね。はい。なんか歌声もしっかりしつつも、ちゃんとこう、音楽も、なんですかね、こう、しっかりしてるというか。言葉が稚拙ではございますが、その楽曲のクオリティが本当に半端じゃないので、僕はかなりグッときた楽曲ですね。はい、うん、
それでは曲紹介をお願いします。
はい、菅谷ゆあんでライです、どうぞ。
ねえ、こぼした波だの訳も全部わかってるから、言われなくても 話せなくたって全てを受け止めるよ。もう
お聞きの方は
嫌いなことまで無理に耐えないでいいよ。間違ってもすれ違ったって僕らは強くなれる。行き先もなくしがみつく夜、さよならを言い出す君の後ろ姿、もう何を言われようと僕がずっと抱きしめるから、戻ってきて欲しくて、このまま泣いて笑う、どうしようもない日々を君ともっとずっと過ごしたい。例えば君が一人で辛そうにしてたなら僕が守るよ、二人ならもう怖いものはない。ねえ、すりむいた心の跡も全部知ってるから、直せなくても消せなくたって全てを抱きしめるよ。もう閉ざした心を無理に開けないでいいよ。許せなくても愛せなくたって生きてゆける。目的もなくやり過ごす夜、さよならと言ってた君の嘘の姿、もう何も言えず、どうも僕はずっと抱きしめるから、笑っていて欲しくて、このまま泣いて笑って戻れないが、あの日々を僕はずっともっと思いたい。例えば君が一人で泣きそうにしてたなら僕が守るよ、二人ならもう怖いものもない。
菅谷ゆあんさんでライでした。
はい、まあいい声だね。
あ、そうですよね、はい。
まあ、あとね、男性のねシンガーソングライターもね今ね注目されてますからね。
そうですね、はい、
本当なんか増えてきたよね、すごくね。
そうですね、それこそなんか宅録の流れかなと思ったりもするんですけどね、うん、一人でやっぱ何でもできる環境があるので、はい。
藤井風とかさ、
そうですね、
すごい売れてるもんね今ね。
そうですね
いや、なんか楽曲のクオリティとか歌声とかこの音のバランスとか、うん、トータルでもう来てますね。
うん、そうね、しっかりしてるよ、うん、
そのうちまた別のところで名前をねいっぱい拝見しそうな感じがしますよね、うん、
はい。
一組目、菅谷ゆあんさんでした。さあ、続いてもクラブクロールでいつか演奏してほしいというアーティストの紹介をお願いします。
はい、続きましては余白という、まあ、こちらバンドではなくも音楽ユニット、2人組の音楽ユニットで活動しているアーティストですね、はい。うん、まあ、こちらも、まあ、その楽曲自体が本当に宅録の流れを組んだ打ち込み入れっていう感じでございまして、まあ、ライブ活動がほぼやらないのかなっては思いつつも、でも楽曲がやっぱり良かったので、まあ、こういったところでも紹介させていただければなとは思うんですけども、そのなんかこう伸びしろを感じさせるのがまたいいっていう感じですかね、はい。うん、
カタカナで余白なんですね。
そうですね、はい。
それでは曲紹介をお願いします。
はい、余白で暮れの愛です、どうぞ。
溶かしてしまうなんて午後の東京は遠ざかる車窓から寄りかかっていた知らないまして、冷めた夕立ちは君との橋渡した、目すら合わせなくなってから傘は差さなかった。思い出の僕は三人称、君の記憶の延長線上、あいつを今日も憎んだ。悪いね悪いね悪いね、
かしてしまうなんて。枯れた残響が切れた鈍点が泣かる僕の全てが愛に消える交差点。思い出の僕は三人称、君の記憶の延長線上。過去の自分を憎むんだ、悪いね悪いね悪いねって。くれの愛だって愛だって不意に揺れてしまうなら、もういっそいつまでも記憶の中の僕でいたいのに。つかの酔いだって慣れちゃって、どうしても今日の空に騙されちゃって、
余白で暮れの愛でした。
はい、まあ、個性的な声よね。ね、流水さんっていうのかな、ボーカルがね。
そうですね。
はい、でもう一人作詞作曲をやる人が四季さんっていう。
はい、
これ二人とも女性かな
と思うんですけどね、おそらく。はい、
うんうん、余白紙の余白で余白なんだろうね、なんかね。
あのそれこそ本当にもう夜遊びとかのああいったこう流れを踏襲してるのかなと思いますけどね。
ねえ、まあそちらも増えたよね。
増えましたね。
本当に。はい。まあこのコロナ禍でほらライブができないっていうのも、
はい、
ね、多分こう関係してるんだと思うけどね。
はい。
うん。
こういう感じが増えるとなると、この余白のボーカルの方みたいに声の魅力って重要ですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
それは本当に言えると思う。
ね、すごい素敵なお声されてますね。うん、パヤパヤですね。気になった方、余白カタカナで検索してみてください。さあ、今回も小池店長にいつかクラブクロールで演奏してほしいというアーティスト2組紹介していただきました。1組目、菅谷ゆあんさん、そして余白でした。気になった方はライブラッシュのホームページご覧ください。またクラブクロールのスケジュールなどは渋谷クラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。